5月21日配信分です。ゴールデンウィーク半ば頃でしたかね、あのすごい豪雨が来て、あとすごい雷が落ちたの覚えてます？
雨降った日あったね、
でその日あの練馬のあたりで雷が落ちたんですよ、あの僕の住んでるあたりなんですけれども、あの朝方2回雷が起こって、雷ドーン起こって、落ちて、あのそれねびっくりして起きたんですよね、あのまず1回目もう音で叩き起こされたんですけども、2回目が本当に練馬 の北側の間近の僕ん家の間近に落ちたらしくって、ドーンバババババババババババ
ババババババババババ
ババ
ババババババ
ババババババババババ
ババババババ
ババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババで、まあ、雷でよく言われるのは、まあ、あの、あれですよ、おへそ取られないようにお腹を隠せっていう
けれども、まあ、昔言われたね、
昔よく言われた、
最近の子が言われてるかどうか
は知らないけれども、でも今は手で隠すだけじゃおへそは守れないと思うんですよ、こうやって環境がねいろいろ変わって、雷も頻繁に起こるようになった、その強弱もね変わってきて、それこそこの間のってとんでもない雷が起こったわけですよ、そんなのにが落ちてきた日にはあんたへそなってあっという間にポバーン取られちゃいますそこで、
そこで、
10秒チャレンジ、
まだ僕らにはガイドが見えないまま進んでいくぞ、
今日の挑戦者は平井くんです。
はい、
お題です。10秒間で手で守る他に雷におへそを取られない画期的な方法よーいスタート。
こらって怒る、こらしっ
いいのか、
ごめんって謝る
しょう
ワンサイズポッドキャストチョイズレアンテナ、
どうも、体重がやばい、やばい、ほんと粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
はい、どうも、体重がなんと69キロになりました。平井正幸です。
お、痩せた、
痩せた1キロ。
おー、なんだそうなんだ。なんかケツがでかくなったと言われました、中澤雅智です。
この番組は役者やモデルで活躍中の平井正幸、舞台にも出演する声優中澤雅智、そしてマルチタレント修行中の粕谷浩二の3人、プロジェクトワンサイズがフリートークを中心に今回も楽しくお送りしてまいります。
全然太んない。
お、
やっぱゴールデンウィーク中ずっとヒーローショーやってたから、
あのね、あの、体重と体型っていうことをよく考えるわけ最近。
あ、
何せ体重がやばいの。
ほう、
太っちゃって
確かになんか見た目がちょっとね、
ピーク時よりかは、
あのね、あのね、まあ、ピーク時はもうちょっとピークは本当ピークなのでまあいいんだけど、あのプロジェクトワンサイズのポッドキャスト内企画でダイエットをやった時に55キロまで落としたわけよ、それはもう1年前ぐらいですよ、ね、で1年後あの、まあ、そのね体重を落とした後の夏に一人暮らしを始めたりとかして、で一人暮らしを始めて体重計ねえなみたいに思ってたわけ、でまあいいやと思ってて、でしばらく経った今年の3月ぐらいに、健康診断に行ったわけよね、まあ、会社の健康診断に行ったわけよ、したらさ、そのまあまあ約1年間ぐらいで5キロぐらい増えてるっていうさ
まあまあリバウンド
って、まあまあでも、
まあ、5キロかっつって、まあ60キロかっつって、でまあ60キロそうか、やばいなって思ったわけ、
やばいなやばいな、やばいな、怖いな、怖いなって思ってたら、
来るな来るな、ありがとうありがとうって思ってて、
思ってたんだね、
思ってて、でこの前ね、ふとしたはずみに体重計を買ったわけ、で体重計を買ってさ、じゃあまあまあとりあえず測ろうと、自分の部屋で測ろうと思って乗るじゃない、そしたら60よりもちょっと増えてるわけ、
おやおや、
3月から2ヶ月ぐらいで60よりも増えてるわけ、
おっと春太りですか、
これは、まずいって思ってね、
まずいね、
でダイエット始めたんすよっていう話を何人かにしてたんだけど、あの何キロまで落とすのとかっていう話になるじゃん、
なるね、
でその BMI 値とかはどうなのとかね、体脂肪率とかってどうなのっていう話になるわけ、ただ体脂肪率と BMI 数値だけで言うと すごい健康体なわけ。
はいはい。
BMI が、まあ、男性女性数違うんだけど、範囲内だと、最も病気にかかりにくいと言われているっていうね、標準っていうか、まあ、健康体の幅みたいのがあるわけ。
うん、
で、まあ、それを超えると、やや太り気味。太り気味だから病気になりやすいとか、それを下回ると、痩せすぎで、逆に体が弱って病気になりやすいとかっていうのがあるんだけど、はいはい、その BMI 値ではすごい標準なんですと。
うん、
ただ、見た目がっていう話ね。
うん、
あ
そう。だ医療系でね、言えば、これは体重、医療系の数値、体重で言うと、すごい普通だから、別に痩せなくてもいいぐらいなんだけど、体型としてさ、見た目として物事を捉えるとさ、
うん、
出てるわけよ。
例えばどこら辺に
9、ボン9ってこと？
そうそうそうそう。
なるほどね。
うん、昔の鉄腕アトムに出てきてる大人のおっさんたちの体型みたいな。足細くなってるんだけど、お腹なんかボコーンみたいになって あそこまでじゃないか。ただ、
ちょっと行き過ぎだな。
ただ、でもそう、僕ほんと昔から割と、顎周りが見えやすいところなんだけど、うん、お腹と太ももら辺に肉がすごいつきやすいわけ、
うん、
で落ちにくいわけ、
うん、
でそこに今もろについてるわけで、うわー、まあ、見た目からしてちょっと良くないと、
うん、
ね、55キロの時にやったっつって太いジーンズを捨てて、
うん、
細いジーンズをちょっと買ったりとかして、
うん、
るジーンズがきつい
って如実に出てるな、
リアルなわけ、
うん、
だからそれちょっと、ね、見た目も重視して体重を減らしていかなきゃななんて思ってるこの初夏、うん、
初夏、
ね、初夏ですよ、
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか、
いかがお過ごしってとこから入って、うん、だから見た目といえばね、多分この5月21日のポッドキャストが配信されてる頃には、うん、まあ、皆さんももうお気づきだと思うんですけど、
うん、
ワンサイズのウェブサイトがちょっとリニューアルしたんですよ、
はいはい、
ね、なんか見え方が変わってたと思うんですよ、
う
ん、
それもね、なんでリニューアルしたのって言われて、別にその体重を落としたかったからとかね、そういう機能を向上させたかったからっていうのではなくて、
うん、
見た目を変えたかった
あ
という話をちょっとしておこうかなと思ったわけですよ
ね。
そう、だ見た目が変わるとさ、まあ、ちょっと気分も新しくなった感じがして、
うん、
で今までと あんまり変わってないプロフィールとかももう一回見たくなるじゃない。
ああ、わかるわ、
ね、
それはわかるわ、
ね、うん、そういうところが狙い。
あ、なるほどね。
だから見てほしいの。
どっか変わったとこあるかなってプロフィールカチッて開いたらあんまり変わってなくて、
そうそうそう、
写真カチッて開いたらあんまり変わってなくて、
だ見た目はね、ちょっと変わってるんですよ。
見た目は変わってる、
うん、見た目変わったけど中身うんっつって、
ね、変わった気がするな。
でまあそれも、うん、今後更新していくにあたって割とこう、まあ、できる限りさ、クリエイターっていうのは、
うん、
クリエイター、そう、クリエイターっていうのは表現を追求していきたいわけよ。
なるほど。
うん、
で、ホームページっていうみんなに情報をこう発信するっていうものに関しては、できる限り普遍でありたいと思うのね。
うん、
作る側にとっては。
うん、
だから、どんどんデザイナーたちがシンプルになっていったりするのってそういうことなわけよ。
うん、
ね、
うん、
時代の流行色とか、流行の形とかをガンガン活かしていくのとはちょっと違って、
うん、
普遍的にずっといいものにしたいっていう、もう永遠に好きでいられる作品を作りたいっていうのを目指すことが多いわけよ、クリエイターたちは。だから今回もガラッと変わったように見えて、でも芯は基本的に変わってなくて、ですごい豪華になったかっていうと逆に結構シンプルになったんじゃないかっていうイメージになるわけ。
なるほど、
ね、でもこれからまた長いじゃない。
まあね、
僕らもどんどんこう情報を更新していったりとか、写真も撮ったら多くアップしていったりとかして、どんどんこう中身が増えていくんだったら、側はもうできる限り
変えないように、
そう、これからずっと変えないようにしたいって思って、まあ前のデザインも作ったんだけど、前のデザインを変えたんだけど、それはね、まあ変えるさ、時代のトレンドっていうのがあるわけよ。
時代のトレンド、
特にそのパソコンとかシステムに関しては、
うん、
前はこれがベストだと思われたけど、新しいシステムとか新しいルールができて、もうその古いルールを使ってる方がダメになることもあるわけね。
あ、
それはその時普遍だと思って作ったものなんだけど、時代のせいで古くなるっていうパターンもあるわけ、うん、まあ、だからデザインっていうのは先が見えなくて、ずっと結局普遍、変わり続ける人々の普遍っていうものを普遍で追っていきたいっていう、すごいいたちごっこ的な長いスパになっていって、終わりないねっていう話になっていくんだけども、
うん、
まあ、そんなことを一人で考えたり考えなかったりして、ホームページをリニューアルしたんです。
はいはい、う
ん、
いろいろ考えてありがとうございます。
そうなんですよ。もうなんか ね、みんなさ、あの、所属事務所とかに入ってもさ、なかなか自分のページっていうのがさ、うまく回んなかったりするじゃない。
するね。
ね、うん、あの、プロフィールっていうのも、僕らはさ、あの、電話でさ、ちょっとこれ上げといてとかさ、メールでこういう情報上げといてくださいってお互いに連絡を取ればさ、僕が、そうやってあげて、僕の暇な時間ならすぐできんじゃん。
うん、
ただ、割と事務所とかに所属すると、プロフィール、あ、新しい仕事入ったんだけどなとか、あそこ直してほしいんだけどなっていうのもなかなか直らなかったりするじゃん。
するね。
だからそういった意味で僕らの、本当に、なんて言うんだろう、ベースだよね。ホームとして、プロジェクトワンサイズのウェブサイトをもっと充実させていきたいなという思いがあるんです。
それあるね。
はい。
本当に全くの最新情報を皆様にお届けしたい。
そうそうそうそう。うん、だから本当もリアルな、あの、事務所を通してじゃなくて、直接僕らと連絡を取ってるイメージですよ。うん、皆さんにとっては。
うん、
それとも、
そうですね、
できるだけ身近に、かつ、あの、正確なものだと思って、うちのウェブサイトを見てもらいたいって。
うん、
そう改めて思ったのね。ってことを思ってたから、まあ、前回の配信でなんか HTML がどうこうとか、なんかはちゃめちゃな話とかをしてたんだけど、
なんとか、そう、かんとか
平井さんが、はい、はい、みたいになってたけど、そうそうそう、そういうことになったわけですよ。で、まあ、夏、結構ね、まあ、僕が夏に誕生日っていうのもあって、夏っていうとなんか僕の中ではまた一個始まりだなっていうイメージがあるのね。
はいはいはい、
だからこれからもっと、それこそね、もうちょっとね、新しい何か企画コンテンツあってもいいのかなとか思ったりするわけ。
なるほど、
うん、全然アイデアないけど、
いやでも考えたい考えようっていうのはある。
そうそうそうそうそうそう、うん、だそういう勢いが今カスヤのところに来てるので、だもしリスナーさんでねこういうことやってほしいなっていうの前からイメージあったとかそういうのあったらじゃんじゃん、
ああ欲しいですね、
じゃんじゃん掲示板に書いてほしい、うん、本当にもうあの要望を受け付けたい、
はい、
うん、僕らはねその割と、ま、やらなきゃいけないことを最優先にしてやるじゃないね、
うん、
みんな、
うん、
ね、あの本当にお仕事をもっとしたいけど生活をするためにアルバイトをしたりするじゃない、
うん、
だそういった意味で最優先事項っていうのは僕らの中ではあるから、まあ、後回し後回しになっちゃうんだけど、要望っていうのはまた僕らの中で生まれるタスクとは別のところにあるやりたいことなわけなので、ぜひ要望をね寄せてほしい、
うん、
ええ、もう本当プロジェクトワンサイズのホームページまた掲示板メール何でもいいからね、どんどんこう何かしら声をちょうだい、
じゃんじゃんバリバリ
ちょうだい、
じゃんじゃんバリバリ
ちょうだい、ちょうだい、うん、声をちょうだい。
はい、声、声。
はい。なので、リスナーさんからの本当に、今新しくなりかけてる
僕、まだ改築工事中。
そう、僕を含めた、プロジェクトワンサイズ、みんなに、いろいろな、応援メッセージとかを待ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
あ、
すっげえ社会人みたいになってきたな、僕、喋ることが。
今、完全に企画発表って感じだったね。
はい。
うん、
もう、後半はじゃあもっとふざけていくんで、よろしくお願いします。は
い、よろしくお願いします。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております、ワンサイズポッドキャスト、ちょいずれアンテナ。メールの宛先は、radio@onesize.info。radio@onesize.info でお待ちしております。
プロジェクトワンサイズのホームページには愉快なコンテンツが盛りだくさん。平井、中澤、勝也の個人プロフィールやブログはもちろん、フォトギャラリーやリレーブログ、3人の関連商品が買える Amazon ストアも公開中。 http://www.onesize.info www.onesize.info へアクセス。俺に会いたいんだろ、待ってるぜ。中澤正人でした。
中澤さんのチャームポイントはつるっとしたつむじ、
キャルーン、ちょいずれアンテナ。
キャルーンって、キャルーンって、
キャルーン。最近ね、あのうちの近くでおまわりさんをよく見かけるんですよ、
うん、
で、そういえば深夜にあのうちでね、なんか寝てる最中、深夜の1時とか2時ぐらいに、あの玄関の前のに僕ん家には駐車場があって、
うん、
あのその駐車場のスペースにゴミ箱っていうか青いちょっと大きめのバケツ、
ポリバケツ
みたいな、ポリバケツみたいなでっかいのが置いてあって、それがガタガタガタガタバンバンバン言って突然大きな音がして、驚かされてやっぱり深夜に起こされることがあるのよ。で、まあなんだか分かんないけれども、なんかあったんだろうけども眠いから寝るやみたいな感じでしばらくほっといたら、それが 2,3 日続いたんですよ、
うん
うん、
どうもおかしいなと思って、それとそのおまわりさんが見回ってる時期が被ってるから、なんか、うん、なんか事件があったのかなって思ったら、その次の日の朝にあの大家さんがうちに来て、
うん、
で あの話を聞いたらやっぱりなんかそうやって深夜1時2時ぐらいにいたずらをする人がいるんだっていう話になって、
はあ、
で、まあ、その時に僕ガスあのお風呂を沸かしてて玄関の扉のそばにガスのこう一酸化炭素が出るなんかそういう排気口があって僕ちょうどその排気口のガスを吸ってて微妙に気持ち悪くなりながら話を聞いてたんだけれども
それ
まあそれは置いといてい
や急に面白いエピソード挟んだねなんかあそれで、
まあ、置いといて
大家さんと話してて
大家さんと話しててそういうやつがいるんであの、うん、まあごめんなさいねっていうようなこと言われたの、
うん、
で僕ん家の前だからもしも次そういうことがあったら僕もうバーン飛び出してなんか言ってやろうかと思ってんのよ、
うん、
例えば何やつだとか、
うん、
何やつ
御用でござるとか言いながら出てってみれば二度と来ないかなと思うんだけど
来るね、うん、2回目を聞きたくなるもん
そうだね
絶対ね次のボケは何だって思うから絶対2回目来るね
マジか
それはそうだろなんか一回は逃げながら あいつ なんであんなこと言ってんだって思って
何やつじゃーとか言って、
うん、もう一回聞いてみようって思って翌日来るね間違いない
そっか
間違いないそれをやったら共犯だね
共犯かよ
犯罪の助長だよ
あ決まったな なんかいい方法ない
え真剣に怒れば
あ真剣に
、
うん、僕と思って
うん
うんうん、くらー言うて
そう、
うん、
そうそうあもしかだからもっとあのすごい怪しい人みたいにあのガタガターンって音がしたら中からもガタガターンって音がするとかお互い何してんのみたいな
それで会話するっていう
ちょうど目の前にあって飛び込めるから飛んでみようかなとも思って
あの、ね、
わー言うて
やめた方がいいと思うよ、うん、まあ多分だからそのおまわりさんがいたってことは通報とかをしたわけでしょ大家さんなり近所の人なりが、
う
ん、だからまあそれはちゃんと任した方がいいと思うよ。
まあそうなんだ
ね、本当に民間人が本当にやるんだとしたら、あのセンサー付きのカメラとかで撮影するとか、
う
そういう証拠を抑えるところまででいいと思うんですよ。
なんかね、でもこういう時にさ、なんか出てこないんだよね。
うん、
で警察の人って基本的に仕事でやるわけだからさ、うん、ある程度見たら、じゃあまあしばらくは安全なんでまた様子見てくださいってなるけど。でそうしたらまた怒っちゃうわけよ事件
そうですね、
うん、それが何ともいたちごっこでさ、
うん、だから本当にね悪を断つのは難しいんですけど、うん、まあ僕は最近本当にあの、ね、悪がなければっていうのは一回置いておいて、
うん、
本当に善良な市民ができる最大限のこととしてあの本当にね安全を自分の安全を一番守ることっていうのが大事だと思う、
うん、
本当に
まあそれの上でまあ、地域の人とか近所の人と協力し合ってっていうのはもっと大事になると思うし
そう、
うん、
だね割とのあの正義感強くて死んじゃう刑事ドラマとか多いじゃん
あるね、
うんうん、だからあの本当に僕はあんまり深入りはしない方がいいんじゃないかなと思うけどね
うんうんうん、うん、なるほどね、
うん、
なんか2人でそういうのってないの
ないね
ないね
ないか、
まあ、うち大人の近くだから、うんまあ、基本的に怪しいパターンはないですね。う
ん、まあ、割と高いとこ住んでるからね。
高いとこ。
うん、
うちの近く、うちの近くはまあ、なんかバーみたいなのがあるから、そこのお客さんがたまに騒いでるけど。
う
ん、
あ、酔っ払いみたいな。
うん。別にそんな気にならない。
逆に人通りが多い方が少し安全っていうのもあるんだよね。
そう、何もなかったりするんだよね。
うん、
うちの近くって、割と夜とか、閑散とするから、結構怖いんだよね。
そうだろうね。だからまあだそういう雰囲気もあって家賃の安さとかもあるかもしれない。
うん、
都内だと物騒なところは家賃安くなったりとかもちょっとするよ。
うん、
それは多少ねあるからね。
じゃあやっぱりしっかりとね自分の身を守る程度のことで。
そう。
うん、
そうそうそう。
まあ近所の人と協力し合って。
そうだね。
うん、やっていくっていうのがいいわけだ。
うん、だまあアパートの前に明かりを置いてもらうとかね、うん、そういうスタートでいいと思うんだ僕は、
う
ん、
ありがとう憂鬱から覚めたよというわけで宣伝させてください
というわけで、はい
私今月の30日に、舞台に出演します、
うん
こちらの方がですね、まあ、舞台って言っても劇場とかじゃなくてカフェでやるんですけれどもまた、
うん、
久しぶりに、
うん
秋葉原にある DJ カフェ秋葉天球というお店がありまして、
はい
そことそのお店と、舞台に、燃える演劇創作集団燃えプロっていうところがあるんですけれども、
はいはいはい
そこが、タッグを組みまして、
うん、
12ヶ月連続の短編作品を上演することになりました。
はあ
で、うん4月分はもうすでに先月上演されて、まあ、僕は出演してないんですけれども、今月僕が出演することになります。その名も、スイートフラグメンツ12粒の甘いかけら。 1番完結の OVA を見るように気軽に見られるエンターテインメントステージです。
OVA を見るようにってところがもう萌えプロらしいね。
そういうところです、うん、
知ってる？ OVA ってオリジナルビデオアニメーションのことだよ。知ってる？
知ってる？わかる？大丈夫？ごめんなさいね。
僕はもうほんとそっち系の先輩から OVA ってのはなって教わるまで知らなかった。すごく一般人なので、ね、はい、知らなかったですけど、そういうのがあるね、はい、まあ、はいはい。
入学、まあ、今回の話はですね、入学シーズンが終わって4月の、
うん、
もうだいぶ浮き立った気分もちょっと落ち込んで、ほんの少しこれからの
的な、ね、
学生生活に不安を覚えるような、ちょっと淡い憂鬱をテーマに
5月病的なね、
5月病的なね、その名も、ストレートシープの憂鬱っていうタイトルで、
あ、さっき言ったなんとかかんとかは何の
タイトル？はプロジェクト名です。
プロジェクト名が何？
プロジェクト名がスイートフラグメンツ、12粒の甘いかけら
っていうプロジェクト名の作品名が、
が、アクトメイ、スイ、あ、違う違う、アクトメイ、ストレイシープの憂鬱。
なるほど。なるほど、なるほど。はい。
そちらの方に出演しておりますので、よろしくお願いします。
はい。
チケットはですね、ワンドリンク代込みで2000円。詳しくは、萌えプロジェクトホームページ、http://www.moepro.net、/index.html、検索でも出ますのでね、そちらの方で見てください。
萌えプロをカタカナでいい
のかな？カタカナで萌えプロと書けば、はい、必ず一番最初に出てきます。
じゃあそれで。
はい。うん、というわけで、5月30日土曜日、13時、16時、19時の3回を予定しておりますので、うん、皆様ぜひいらっしゃってください。
土曜日の昼下がりから夕方。
うん、
はい。空いてる方ぜひ。
よろしくお願いします。
はい。
というわけで、お送りしました。
はい。宣伝は以上ですね。
はい、以上です。
それでは今回もお送りしてまいりました、チューズレアンテナ。そろそろお別れの時間がやってまいりました。
何どうした？
あの、まあ、前にもこの番組内で一回話題にしたことあるけど、うん、あの後半になるとだんだんみんなが声のトーンが下がっていくっていうだんだん、うんうん、はい、そうですね、はい、うん、はい、みたいになっていくっていうのがあるので、ちょっと今無理やりテンション上げてみました、エンディングに。というわけでお送りしましたチューズレアンテナですが、今回同時配信のドラマとしてはちょっと怖い夢怖い夢についての、妙なドラマを
妙な
同時配信しておりますので、ね、そちらも合わせてお楽しみくださいませ、ね、次回配信は5月の31日のおまけ配信、そして次の6月1日月曜日の予定となっております。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。ホームページが、軽くリニューアルしました。割とリニューアルしました。皆さんからの、画期的なアイディアなどを募集しております。よろしかったら、BBS や、メールなどで、メッセージを送ってください。メールの宛先はradio@onesize.info でお待ちしております。
プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさん
よ。
URL はhttp://www.onesize.info 1日1回あチェックしてくださいね。はい、まあホームページリニューアルされた感想などもどしどしお待ちしております。ください。ではまあブログなども更新されております。まあフォトページも変わってるかな、
多分ね、
ちょっと
何枚か上がってると思いますよ、
上がってると思うんで、はい、ぜひぜひチェックしてくださいね、
は
い、
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集は黒ネズミ。お相手は
シンプルで綺麗なデザインが好きです、勝谷浩二と、
ファンシーで、なんか派手なデザインが好きです、中澤雅人と、
デザインはシンプルが好きです、平井正幸でした。
僕と同じ ね、うん、違うんだよ、
ね、
違うんだよ、平井さんにねこの前誕生日企画であげたカバンもね、
あ、
割とシンプルで使いやすいって ね、そういうのがあるよね。それでは皆さん、また次回
ワンの月日はワンサイズポッドキャスト、
さよなら。